本日の聖書箇所を拝読します。新約聖書第一ペテロの手紙4章1節から2節です。新約聖書第一ペテロの手紙4章1節から2節です。拝読します。キリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを断っているのでです。それはあなた方が地上での残された時をもはや人間の欲望にではなく神の御心に生きるようになるためです。以上の箇所より神の御心に従ってと題しまして、広川先生より説教いただきます。
皆様おはようございます。いよいよ来週から、アドベントに入ってまいります。クリスマス向けて、準備をされていきますけれども、気温も下がりつつあります。寒くなっております。またインフルエンザも徐々に広がりを見せておりますので、皆様の体調が守られ良き歩みとなりますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、秋の終わりの時を迎えておりますけれども、日ごとにあなたが私たちの生活を守り、また導いてくださっていることを心から感謝いたします。慌ただしい日々が兄弟姉妹たちそれぞれ、進んでいることと思いますけれども、どうぞ慌ただしさの中で立ち止まり、主との豊かな交わりを与えられて、そして健やかにそれぞれ歩んでいくことができるように助けてください。今日の礼拝を通して私たちを愛し慈しんでくださっている誠の神様に栄光が豊かに表されますように。そして私たちはこの礼拝を通して体心霊において健やかにしていただき、今日から始まる新しい週もそれぞれ使わされたところでイエス・キリストを証しすることができるように励まし助けてください。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。どうぞ一人一人にふさわしい励ましの言葉をお与えください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日は先ほどお読みいただいた、第一ペテロの手紙の4章の1節と2節です。1節にはキリストは肉において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを断っているのですとあります。この手紙を書いたペテロ、彼はですねイエス様を信じる信仰のゆえに嫌がらせや迫害を受けて、いろいろな地方、現在の国のですねトルコの国のあちこちにですね、この散らばって、そして、行った先でもですね苦難にさらされている兄弟姉妹を励ましていました。信仰のために苦しんでいる人はイエス様の受けた苦しみを思い出すように、すべての人々の罪のために身代わりに十字架上で死んだイエス様を思い出すようにと語っております。 イエス様がお受けになった苦しみに比べれば、私たち人が受ける苦しみというのはまあいかほどのものかと思うということです。そして続けて、苦しんでいるクリスチャンはイエス様と同じ心構えで自分自身を武装しなさいと、この新共同訳でもですね、武装という訳を当てております。それだけ、この信仰の戦いというのはですね、非常に、シビアで、私たちの命に関わることだということを私たちに教えているようです。そのように武装しなさいと勧めています。イエス様が苦しんでおられた時に、ひたすら苦しみを耐え忍んでおられたということは間違いないんですけれども、しかしそれだけではなくて、苦しみの先に待っているもの、希望を見つめておられたということです。イエス様は十字架にかかって亡くなられました。しかし3日後に死者のうちから復活し、そして天に帰っていかれるということ、そして天に帰られてからは天の父なる神様の右の座に座られて、そして天においても地においてもすべての権威が与えられて、そしてすべてを支配することができる、コントロール下にすべての出来事を置かれるという、これから自分自身に訪れるであろう希望にイエス様は目を留めておられたということです。それがイエス様と同じ心構えであるということです。クリスチャンもイエス様と同じ心構えで武装をしなさいと勧められています。私たちがこの世でですね、肉体を持って生きていく限り続くものがあります。それが罪との日々の戦いです。その戦いにおいて勝利を収めていくために武装をするという必要性があります。パウロはですね、この罪との戦いというのを、真理を語らない、反対に偽りを語る悪魔サタンとの戦いであると述べています。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものですと、パウロはエペソ人への手紙6章に記されています。当時のクリスチャンたちもそうですし、今日の私たちもそうなんですけれども、目に見える苦しめる人、嫌がせをする人というのはもちろん目に見える人間です。あの人が、この人が、ああ言った、こんなことをしたということなんですけれども、真の敵は人ではないんです。 血肉に対するものではないというのは人ではないんです。本当の敵は目に見えない人格的な存在者である悪魔、サタンなんです。肉において苦しみを受けた人は罪との関わりを断っているのですとあります。苦難を苦難のみのこととしないで、私たちがつらい苦しいと感じる出来事を通らなければいけないのは、神様の御心、神様の明確な意図があるということをここで私たちに教えています。強い風が枯葉を吹き飛ばすという光景を見たことは皆さんおありだろうと思います。また船に重りがつけられて、そして船を安定させるというように、同じようにですね、私たちの受ける苦しみ苦難というのは、人にまとわりつく罪を犯す誘惑や、日々私たちの頭をですねぐるぐると回って私たちを悩ます思い患いなど、罪との関わりを断ってくれるものです。それがこの私たちが出会う苦しみであり苦難であるということです。まあ、言うなればですね、あなたは私の魂のお医者さんと言ってもいいかも分かりません。詩編119編の71節にはこうあります。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びましたと。苦難のもたらす積極的な高揚が歌われています。また2節には、それはあなた方が地上での残された時をもはや人間の欲望にではなく神の御心に生きるようになるためですとあります。このように神の武具で悪魔から身を守り、罪の中にとどまることをしなくなり、私たちの地上で残された時を人間のさまざまな思い、欲望、あるいは願望、そういうものではなく、神の御心、神が望んでおられることに生きようとするようになります。神の武具、武装する武具というのは一体何でしょうか。それは私たちが出会う試練の苦しみの中で私たちを励まし、生きる希望を与えてくれる聖書の御言葉です。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となるということを私たちは知っています。ローマ人への手紙8章28節の約束の言葉です。この他にも、私たちが迷ったり悩んだり辛いなと感じるときに、希望を与えてくれるのは聖書の御言葉です。イエス様を信じる者は 苦しみの中でイエス様から与えられる希望の御言葉という武具を身につけることによって悪魔の誘惑から自分自身の身を守ることができます。ペテロはイエス様と出会ってから3年間イエス様と一緒に生活をいたしました。そしてイエス様が天に帰られてからはさまざまな苦難の中を通ってきましたけれども、それらの苦難の日々は自分自身が罪との関わりを断つためのものであったと自分の人生を振り返っています。弟子たちの中でもですね、人一倍我の強い私がと、まあ、そういうペテロでした。しかしイエス様に従って歩むようになってからは思ってもみなかった苦難の連続の生涯を歩んでいきました。打たれたり追われたり叩かれたり、いつしか苦難に対して対処する心の武装をして神の御心のために過ごしてきた、それが私の人生であったとペテロは受け止めたんです。クリスチャンは自分の残された地上での歩みをもはや自分自身の思い、欲、願望に従って生きるのではなく、神の御心のために、神が喜ばれることのために過ごしていくように変えられていきます。人の持つ欲望というものはいろいろ入り乱れていきます。さまざまな人たちの思惑や願望、そういうものがこういろいろですね、この入り混じって、そしてそれも安定してはいません。あれこれと揺れ動いていくのが私たち人間の心の姿です。けれども神様の御心というもの、神が望んでいらっしゃることは清く正しいことです。そしてそれは一つだけなんです。決して、あ、今日はこうですけど、あ、ちょっとあの考え方変えましたから明日は変えます、ではなくてですね、それは一つだけで変わらないものです。イエス様を信じることによってバプテスマを受けてクリスチャンとしての人生というのはスタートしていきますけれども、徐々にイエス様の似姿に変えられていく人生であるということを確かめることができます。私は以前に申し上げましたけれども、学生時代にイエス様と出会うことによって私の人生では温かい人との交わりを与えられて、たとえ思い煩うということがあったとしてもそこにとどまり続けることのない歩みとなりました。いまだに私自身もイエス様の似姿にですね変えられる途上にあります。時には、まあ、愛のない言動をしてですね、この人を困らせたり戸惑わせたりするということもあります。しかしイエス様が私のうちで始めてくださった御業なので、神様の御心をより深く知り主に従うことを 喜びとするものに私を作り変えてくださると信じて、今後の歩みを楽しみにしています。皆さんの歩みはいかがでしょうか。地上での残された時と今日の箇所にありました。あなたや私の人生の歩みというのは限りがあります。私たちがこの地上でできることはそう多くはありません。私たちは神様のお考えを教えてください、そして私を正しい道に導いてくださいと祈り求め、聖書の御言葉から希望の約束を与えられて、神様があなたにそして私に望んでおられることを行って、神様の祝福さ、神様に祝福された歩みをするように導いていただきたいものだと思います。今週の皆様の歩みが祝福されますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちを深く愛し慈しんでくださっていることを感謝いたします。苦しみの中を通ることがあったとしても、必ずイエス様は私たちに希望の約束の御言葉を与えてくださいます。どうぞ私たちが神様が望んでおられる道に進んでいくことができるように、そしてイエス様を信じることがいかに素晴らしいことであるかを証ししていくことができるように導いてください。病を得ている方々を顧みて癒し健やかにしてください。また不安や恐れの中にある方々を慰め励まし力づけてくださるようにお願いをいたします。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに守り祝福してください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。